달력을 보니까 아 이게 웬일이야. 추석이 보름 정도 남았어요. 벌써부터 마음은 고향에 계시는 부모님 댁에 가 있는 분들도 많으시겠죠. 안녕하세요. 사랑해 황금말 신코야크노 編集長こと 무토 가츠기요です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트노 아유미です.
사랑하노 예쁜 춘짠です.
하이. カレンダーを見たら、あ、なんてこと。추석まで半月ほど残しています。すでにもう心は故郷にいらっしゃるご両親のお宅に行っている方たちも多いでしょうね。というふうに言いました。
はい。
と言いつつ、私もあやみちゃんもソウルで過ごすので、あんまり実感湧いてないですけどね。ということで、今日は久しぶりに映画の紹介でもしようかと思って、ポンジュノ監督の最新 SF 作ですね。雪国列車、ソルグンニョルチャ。を取り上げてみようと思いました。見ました？
見ました。
つんちゃんも？
見てないです、はい。
まあ、先月の8月公開で現在900万人動員を突破して大ヒット中なんですけど、まあ、日本でも来年2月に上映が決定してますよね。ちょっとちなみにですけど、先月8月は韓国で初めて韓国映画だけの動員数が月2000万人を突破したということで、最近韓国映画ヒットなんですよ。でそのメインがこの雪国列車だったわけですけど、見たらあんまり韓国映画じゃなかったよね、
うん、
韓国人ソンガンホさんともう一人コアソンちゃんだね、娘、うん、が出てきてるだけで、しかも脇役だったね。
まあ重要な位置にいるけど、うん、主人公ではないですよね。
うん、そう、助演ですよ、うん、韓国ではもうガンホさんの巨大なポスターがあちこち貼られてたから、すっかり主演だと信じてたんですけど違いましたね、
うん。
まあ、韓国の監督は最近ハリウッドとかに進出してるから、西洋の俳優を中心にした映画をよく撮ってますけど、まあということで、ソルグンニョルチャ、イメージがとにかく強烈で、もう列車がもう頭の中を未だに走ってる感じがありますけどね。高等向けの話だったね。子供や若者は無条件で面白がってるんですけど、やっぱりちょっと理性的な人には引っかかりどころ満載ですね。
まあ原作が漫画だったか。
漫画です。フランスの漫画なんだけどね。
だから原作が漫画だなって思ってみたら、うんって感じです、
うん。まあ私は結論的にはそういう漫画的な SF 的な非現実的なイメージの中に逆に我々の現実を表現してるのかなっていうふうに感じたんですけど、まあ簡単にあらすじを言うと、氷河期が来ちゃうんですね。なぜかっていうと、地球温暖化を解決するんだって言って開発した CW7 という大気を冷却させる物質、それを散布したことによって世界が氷河期化してしまうわけですよ。で、その結果人間はもうみんな滅亡するんだけど、最後に命綱としての発明品である列車に乗るわけですね。で、今度はその走り続ける列車の中に閉じ込められながら行き場のない暴走を繰り返すみたいな、そういう状況になってるわけですよ。まあ地球温暖化っていうのが一種その人間の文明が暴走している一つの象徴でもあると思うんだけど、同じ、いわゆる暴走している状態が列車という形で象徴化されたっていう感じなんですよね。で、全大陸を縦断しながら、横断しながら列車が世界一周するようになってて、年に一回同じ場所を通るようになってるわけ。で、これが一つの象徴じゃない。我々の歳月みたいな、毎年繰り返す、現実生活のメタファーみたいな感じだと思うんだけどね。で、その列車の構成が、一番後ろが極貧車両になってるわけね。で、次が罪人を閉じ込める監獄車両があって、貧民の食料タンパク質ブロックを作る車両があるんだけど、このタンパク質ブロックが羊羹に似てるんだってことで、この映画が流行って羊羹が結構売れてるって話で、で、あと列車の中央が給水車両になってて、植物を育てる温室車両があって、水族館車両があるんだよね。で、寿司バーが来て、
寿司バー
そして精肉屋車両が来て、学校の車両があって、高級な客室車両があって、サウナ車両があって、踊りまくるクラブの車両があって、そして一番前。だからこれ自体も未開から文明みたいな、最初生活水準が人間以下だったところから、水があって、野菜があって、魚があって、肉があって、教育があって、文化があるみたいな、そういう富の段階みたいなものを象徴してんじゃないかと思うんだけど、そういう構成になっていてね。で、一番前にエンジンと呼ばれる、この列車を成立させる一番の発明であると、この万能システムが積んであって、その発明者である、まあ、神のような立場にある支配者のウォルフォードっていう人物が乗っている車両があると。そういう構成になってるわけですね。
すごく大きな列車なんだ。
巨大で長い列車だよね。で、まあ、一番極貧の車両にいた人々が、 革命を求めて前に行こうとするんだけど、その時に車両の間のロックを外す技術を持っているソン・ガンホが扮する人物を監獄から解放することでどんどん前の車両に攻め込んでいくみたいな、そういうストーリーになってるんですね。
なんで監獄にいるんですか？
薬中毒みたいになってて、
あれ、
うん、それで監獄にいられてるんだけど、隣に娘さんも監獄にいられてて、グエムルで娘だった役の女の子なんで、だからグエムルで一回死んでるじゃない、帰ってきたみたいな感じなんですよ。やっぱり生きてたみたいな、そういう感じで監獄から出てくるんだけどね、
まあ、いずれにしても私あの通訳機が一番好き。シーバルとか言うとパッと
そうそう。まあ我々だからそういう韓国人中心に見ちゃってるけど、実際主演はクリス・エヴァンス、ジョン・ハート、ティルダ・スウィントン。ティルダ・スウィントンすごいいい役やってたよね。あの、女性総理大臣。
ああ、う
ん。あれがティルダ。
あれいい役なんですか？
すごい上手い役作りだったじゃん。うん、あとエド・ハリスとかね。エド・ハリスが最終的なキーになる人物だったけどね。うん、はい、ということで今日は韓国で今ヒット中のソルグンニョルチャ、来年2月に日本でも紹介されるという映画の話をしてみました。それでは勉強ですね。오늘의한국말。はい、じゃあ、つんちゃん、復習の時間です。
はい。
食べ終わった？じゃあ、行こう。
다먹었니？그럼가자。
はい。はい、私のは27,000원ですよね。
高くなってる。ねえ、제거는27,000원이죠。
はい。ここは韓国よ。ここではお金を各自出すということはほとんどないの。
여기는한국이야？
うん。
여기에서는？
うん。
돈을각자내는거？
場合？出すという場合はほとんどないの。
경우가거의없어？
うん。はい、そうですよ。はい、それじゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日はエリカちゃんがツンちゃんに質問をしてくるという内容ですね。じゃあ聞いてみましょう。韓国택시기사들은영어할줄알아요？
약간하는기사분들이조금있어。
조금이요？
걱정마。무료로통역해주는서비스가있거든。
그말들으니까좀안심이되네요。はい、どうですか？
韓国のタクシー運転手は英語できるんですか？
はい。
ちょっと。
うん。
ちょっとですか？
うん。
心配しないで。
うん。
無料で通訳するサービスがあるよ。
おお、はい。
それ聞いたから安心ですね。
うん、そうだね。バッチリ。2行目がちょっと簡単になってるけど、だいたい合ってますね。はい。それじゃあ韓国語でしっかり聞き取るために2回目聞いてみましょう。한국택시기사들은영어할줄알아요？
약간하는기사분들이조금있어。
조금이요？
걱정마。무료로통역해주는서비스가있거든。
그말들으니까좀안심이되네요。はい、どうですか？
한국택시기사들영어할줄알아요？
うん。
약간하는기사들이조금있어？
うん。
조금이요？
うん。
걱정마。
はい。
무료로통역？
翻訳、うん、ちょっと違うけどね。
サービス、いっそうよ。
うん、通訳サービスってことね。はい、そして
くまるとにか安心いてねよ。
うん、そうですね。だいたいいいんだけれども、その通訳ののっていう、その辺がちょっと曖昧だよね。はい。じゃあ、そういったところを埋めるために、ゆっくりバージョンで聞いてみましょう。韓国、テクシー、기사들은영어할줄알아요？
약간하는기사분들이조금있어。
조금이요？
걱정마。무료로통역해주는서비스가있거든。
그말들으니까좀안심이되네요。はい、どうですか？
한국택시기사들은、はい、영어할줄알아요？
はい。
약간하는기사분들이조금있어。
はい。
おう、조금이요？
うん。おう、はい。
걱정마。無料로 통역해주는서비스가있거든、
はい、
그말들으니까안심되네
오단어가一つ抜けましたね들으니까の後部分的안심
좀
そうだね、はい、
좀안심이되네요
はいということですねそれじゃあ私が日本語言いますのであゆみちゃんが正しい韓国語で発音してくださいリスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください韓国のタクシー運転手たちは英語できますか
한국택시기사들은영어할줄알아요
한국택시기사들은영어할줄알아요
약간できる運転手の方たちが少しいるわ
약간하는기사분들이조금있어
약간하는기사분들이조금있어
少しですか
오조금이요
오조금이요
心配しないで
걱정마
걱정마
무료で通訳してくれるサービスがあるのよ
무료로통역해주는서비스가있거든
무료로통역해주는서비스가있거든
있거든
됐거든
それを聞いたらちょっと안심できますね
그말들으니까좀안심이되네요
그말들으니까좀안심이되네요
はい、ということですね。サービスじゃなくてソービスなんですよね。それと、こういう通訳サービスは申請するとその場で電話つないでくれたりするんだよね。
あそこに書いてありますよね、タクシーの。
うん、ドアにね。使ったことあるの、つんちゃん。
あ、違う、ありますって聞いたの。
ないよ。我々が来た頃なかったし、ね
うん、
今は必要ないしね。はいはい。じゃあ、あやみちゃん、タムもちょ。
単語と表現ですね。
はい。
テクシー。
タクシーですけど、テクシーになるわけですね。
キサ。
これは、ギシという風に書くわけですけど、タクシーとかバスなどの運転手の意味になるんですよね。だから、運転ギシという言葉で、職業運転手のことなんて言いますか
運転キサ。
はい。運転ギシと言って、職業で運転する人のことを言うわけですね。じゃあ、タクシー運転手。
テクシーギサ。
バス運転手。
ボスキサ。
じゃあ運転手さんって呼ぶときは？
キサニン。
はい、キサニンって呼べばいいんですね。あるいは運転手のおじさんって言うと？
キサアジョシ。
はい。じゃあ実用的に運転手さん早く行ってください。
キサニン、빨리갑시다。
갑시다ってあたりが韓国的な行きましょうみたいなね。
エアコン끄시다みたいな。
自分も加わっちゃうんだよね。はい。
영어。
英語ですね。
뭐뭘줄알다。
何々する術を知っているって直訳になりますけど、何々できるの意味なんですね。逆でできないの意味は何ですか？
뭐뭘줄모르다。
はい。じゃあ、泳げますか？
헤엄칠줄알아요？
はい。ということですね。
뭐뭐분。
何々の方ということで、人の、사람の尊敬語ですね。
조금。
少し、ちょっと、わずかにということで、ちょっと発音が口語的になると、ちょっこんみたいな言い方もありますよね。ちょっぴりみたいな感じになりますよね。
ちょっことか、なんか本当にちょっととか、ジェーくんとか言いますよ。
それは正しい言葉とは言えない。うん、はい。
国庁。
心配。
まるだ。
やめるですね。国庁まーのまーですね。
国庁ま。
心配するなですね。心配しないでくださいってどういう意味ですか
国庁ませよ。
はい。
無料。
そのまんまですね。無料です。
通訳。
通訳は、翻訳ですね。じゃあ、似たような言葉で、翻訳は翻
訳。
はい。
サービス。
サービスですね。
뭐뭐거든。
これはね、根拠を教える。何かを言っていて、それはこういうことなんだよっていうような感じになるんですね。だから、何々なんだよみたいに訳せばいいんだけど、まあだから、この本文の場合は、心配しないでって言った後に、その根拠を教えてるわけですね。こういうことなんだよっていうふうにね。じゃあ、これは私が作ったんですよ。
이건제가만들었거든요。
はい。
このズニョっていうのが私最初すごい可愛かったです。うん、意味がわからない時に、ね、女の子たちがモモズニョっていうのがすごい可愛かった。モモニカ。
何々するからという理由の場合もありますけれども、この場合はそれとは違って、何々してみたらみたいな意味なんですね。だから何々すると、何々したらということになりますね。
安心。
安心ですね。じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあゆみちゃんからですね。
한국택시기사들은영어할줄알아요
약간하는기사분들이조금있어
오조금이요
걱정마무료로통역해주는서비스가있거든
그말들으니까좀안심이되네요
はいじゃあ交代してつんちゃんから
한국택시기사들은영어할줄알아요
약간 하는 기사분들이 적음 있어.
적음이요?
걱정 마. 무료로 통역해주는 서비스가 있거든.
그 말 들으니까 좀 안심이 되네요.
はい、じゃあ、あゆみちゃん、タムもじょ。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習用に敬語に直していますけれども、最初の文型は、どこどこのタクシー運転手たちは英語できますか?ですね。
韓国タクシー기사들은영어할줄알아요?일본タクシー기사들은영어할줄알아요?중국タクシー기사들은영어할줄알아요?
はい、ということですね。일본、日本、中国、中国ですね。中国は分かんないけど、日本のタクシーの運転手さんも、まあ、できないですよね。韓国と同じようなくらいだと思いますけどね。韓国人できなくてもプリデンだっていうのが、チャレンジ精神が欲しい。
オーケー、オーケーみたいな。プリジューとか
言って。マニーみたいな。はい、続いて、若干できる何々の方たちが少しいますよ、ということで、職業についてですね。
약간하는기사분들이적음있어요。약간하는간호사분들이적음있어요。약간하는의사분들이적음있어요。
はい、간호사。この간호사っていうのは、日本語だと看護師と看護婦と分けなきゃなんないじゃん。さの字が、韓国では師匠の師なんですよ。日本語では武士の師なんだけど、韓国の場合は師匠の師なので、女性も男性も同じなんですよね。医師と同じ師なんですよ。そして、うさっていうのは医師ですね、医師。ウィーサー。はい、ということで練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
韓国タクシー기사들은영어할줄알아요。
はい、じゃあ練習してみましょう。
韓国タクシー기사들은영어할줄알아요。
일본
タクシー기사들은영어할줄알아요。
중국
タクシー기사들은영어할줄알아요。
はい、じゃあ続いて。
약간하는기사분들이적음있어요。
はい、じゃあ練習してみましょう。
기사。
약간하는기사분들이적음있어요。
간호사。
약간하는간호사분들이적음있어요。
의사。
약간하는의사분들이적음있어요。
はい、後の方でじゃあ作ってみてください。
약간하는회사원분들이적음있어요。
まあいいでしょう。会社員の方たちね。はい。それでは、韓国문화의밤。はい、韓国文化の部屋ですね。まあ、前回結構難しい内容だったけれども、まあ三つ目の物差しである両国の理想意識の違いを話し始めたわけなんですね。で、まぁ、ちょっと考えてみたら、今回もちょっと難しいかもしれないんだけど、まぁ、ちょっと遅くしなきゃなんないなと思ってね。まず、日本は近代合理主義の科学的理想を中心に近代化したっていう話をしましたよね。で、韓国はそれに対して、キリスト教人道主義という宗教的な理想を中心に近代化したっていう話でした。それで、日本にとっては、宗教っていうのは、まあ、合理主義的に受け入れられてきたから、それほど抵抗はなかったんだけど、韓国の場合、ずっと宗教文明だったから、宗教こそが国家の根幹だったし、西洋化においても、キリスト教っていうのが大問題だったわけでね。キリスト教をいかに受け入れるか。それが韓国における近代化の課題だったわけですよね。で、この話をちょっとすると、面白いんだけど、キリスト教ってね、基本的に、エヴァンジェリズムって言って、福音主義、伝道主義って言って、宣教師が行って宗教を伝えるのがキリスト教なのね。ところがそれが違ったわけですよ。韓国だけは、チョンジュシリという、天主実技というキリスト教の解説書を、韓国の難民という儒教の一派が持ってきて一生懸命研究したわけ。儒教の勉強の続きと思って勉強したわけ。で、そのうちなんかみんな信者になっちゃって、キリスト教の教会を自分たちで建てたっていうのが、韓国のキリスト教の需要だったわけですよ。まあ、それぐらいこう宗教的な積極性があったわけなんだけど、まあ、その過程でその難民の中で有名な朝鮮時代最高の儒教思想家の一人と言ってもいいんだけど、チョン・ヤギョンという人はどういうふうにそれを受け入れたかって話なんだけど、まあ、その天主実技に書いてあった話っていうのは結局、儒教っていうものも本来は神様がいたんだと。上帝っていうんだけど、中国語でシャンティーって言うんだけど、その天という存在が儒教の根本にはいたんだみたいな話が天主実技に書いてあったんだけど、それを受け入れるわけですよね。で、チュンヨンチャジャンっていう本の中で何て言ってるかというと、チョンヤギョンが、 君子が暗い部屋の中で一人でいても恐れてあえて悪を行わない。ね。それはその上帝という天という存在があるということを知っているからだというふうに言ったわけ。だから実際儒教だって腐敗すれば陰で悪いことをやるようになるわけじゃない。で、そうならないで君子が君子たることができるのはあくまでも天という存在がいて見つめているってことを知ってるからなんだみたいな話をして、だから儒教の問題点を解決するという意味で、キリスト教を受け入れなきゃなんないみたいなことを言ったんですよね。まあこれが結局韓国におけるキリスト教の需要の最初だったわけですね。で、韓国では近代化の流れもキリスト教中心になっていくわけだけど、いずれにしてもアジアで最初に近代化を成し遂げたのは日本の方だったわけですね。で、日本は近代合理主義というもう一つの近代化精神を中心に富国強兵というものを目指しながら、まあ、韓国を併合していくわけだけど、その時あくまでも韓国を近代化するというふうに日本が言った時には、この間も言ったように近代合理主義を持って韓国を統治しようとするわけですよ。で、それに対して韓国の儒教者たちが宗教的理由からそれに反発して、そこから独立運動というのが激しく起こっていくわけだけど、その独立運動の中心がキリスト教精神だったということなわけですね。で、有名な 3.1 独立運動っていうのが韓国で1919年に起こるわけなんだけど、これもまたアメリカにおけるウィルソン大統領が宗教改革以降のキリスト教精神によって民族自決というものを訴えるわけですよ。で、それを受けて韓国で民族代表の33人という人たちがね、まあ、16人がクリスチャンで15人が東学という韓国固有宗教の信者で、2人が仏教徒だという、まさに宗教の団結の上になされてたのがこの民族代表なんだけど、それが独立宣言を3月1日ソウルで発表するわけですね。で、みんな武器を持って戦う独立運動じゃなくて、太極旗を手に完全な非暴力抵抗運動として天の前に民族の独立万歳っていうのを唱えるという、まさに宗教的な運動だったわけですよ。実際に202万人が参加して、日本の銃弾の前に7509人が命を落としながら、それこそ石ころ一つ投げ返さない完全な非暴力抵抗運動として行われたことで、その結果このいわゆる韓国の独立運動がその後アジアの独立運動の様々な局面に影響を与えるわけですよ。この直後に中国では五四運動っていうのがあったんだけどね。あとはトルコの祖国解放運動とか、あるいは同じ年に行われたエジプトの革命、あとガンジーの第一次サティアグラハ運動とかね、そういったアジアや中東地域の非暴力抵抗運動の火が、この 3.1 独立運動から火がつくようになっているわけなんですよ。だから我々はその近代化というとどうしても合理主義しか知らないんだけど、もう一つの近代化精神があるんだということを知らなきゃなんないって話なんですね。まあそれは言ってみれば博愛主義とか人類一家族主義とか言ってるキリスト教の愛の精神、そういう人類平等思想みたいなことを訴える思想なんだという話なんです。だ、韓国人は非常にその愛とか情とかいう世界が好きでしょ。うん。そして逆に言うと、この時いっぱい抵抗したせいもあって規則とか理性とか嫌いなんだよね。うん。もう韓国人と日本人が基本的にこの問題でどういう対立を起こしちゃうかというと、日本人は基本的に韓国人を見ると理性が通じない、規則を守らない、約束を守らない、計画性がないんだとかね、いうふうに韓国人に対して言うし、韓国人が日本人を見ると逆に規則にこだわりすぎて情がないとかね、融通性がない、心が狭いとかね、いう批判になってしまうってことなんですよ。だから愛と理性の対立、情と規則の対立みたいになるという話なわけだけど、まあでもこういったことは互いにそれぞれ近代化精神の理想が違うんだってこと、その違いなので二つの近代化として知ろうという話なんですね。で、もちろん日本のね、近代化精神も偉大な精神なわけですよ。これはまた理性による普遍化っていうわけなんだけど、これは、いわゆるね、簡単に言ってしまうと、理性っていうのはどういうことかっていうと、数学的な計算能力のことを言ってるわけ、本来は。ラショナルいつも言ってるんだけど。だから、1たす1は2であるみたいなことが分かる心、これが理性なわけ。私にとっても1たす1は2だし、隣のおじさんにとっても同じように1たす1は2だし、アフリカの奥地に行こうとも、1たす1は2だ。これは人類に普遍的な物差しなわけだよね。これを柱として、規則を決めて、法律を決めて、ね、決めたことを守ろうと言って、順法精神を訴えることで、平和な世界が来るんだ、幸福な世界が来るんだっていうのが、近代合理主義であって、それこそフランスの哲学者のデカルトが、我思うゆえに我ありって言ったわけじゃないの。理性を持ってるってことが人間の存在の一番の根幹であるというふうに言ったわけだけど、これもまた、一つの近代化の精神であって、二つの精神があるんだって話を まあ、してるわけなんですよね。難しいね。はい。ということで、今日はまたね、韓国の近代化精神と日本の近代化精神について比べる内容をしてみました。それでは、今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さらにー。